皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。4月10日、土橋茂隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は、医学的進歩の結果です。医学は、この、数十年、進歩したというふうに言われています。で、私も、卒業して30数年ですけども、この間、急激な進歩の中で医者をしてたという感じがしますね。いや、もう卒業した時と今とはもう相当違います。で、この進歩という、一応まあ、進歩という言葉を使っていいと思うんですけども、進歩イコール、すべて、いいことだというわけにもいかないなというのが今の、30数年経った感想なんですね。最初は卒業した頃はですね、エコーもですね、腹部のエコーですね、心エコーも今とは違うし、腹部のエコーも何見てるのかわかんないような霞を見るような、なんかそんなものでしたね。で、心臓のエコーに関してはなんかグラフみたいな感じでですね、その今みたいなこう心臓が動いているようなそんなのじゃなかったんですね。心電図ではないんですけども、その心臓の動きをこう線でこう示しているようなもので、それを最初見たとき、これが医者の仕事かなと、エコーをやっているその循環器の先生を見てですね、この先生技師さんかなとか思ったぐらいでですね、これは医者のそのもんじゃないなみたいに、そういうことをね、感じた記憶もあります。で、腹部エコーもだんだん、鮮明に見えるようになってきて、で、心エコーも、非常にこう画像的に、もう動く心臓そのものを見てるという、壁の太さ、厚さですね、厚さとか、心臓の収縮とかっていうのも手に取るようにわかるように今なりました。で、他の検査もなかったものが出てきましたね。CT、MRI、それから内視鏡はありましたけども、その内視鏡を使った治療とかですね、その画像を使ったその治療までこう進歩していって、広げていってですね、ただ診断に使うだけじゃなくて治療に使うというようなことが各分野で行われてくるようになって、目覚ましい進歩と、そういうある視点から見れば目覚ましい進歩ということなんですが、しかし、100% いいことではないですよね。100% いいことなんかなくてですね、光と影みたいなところがあるんですよね。最初新しい治療にこう出会ったときはですね、やはりこう医者としてですね、本能的にっていうか、これは本能というのかどうかわかんないですけども、欲望があるわけですね。新しいことをやってみたい、試してみたい、自分でもそれを体験してみたいという、そういう気持ちがまず最初に出てくるわけですよね。長い目で見て、それを、その検査を受けた、あるいはその治療を受けた患者さんがどうなっていくか、なんてことは、あまり考えないですよね。新しいものだから、もう、すぐと飛びついてですね、これをやらないと、なんかこう、時代に乗り遅れるという、そんな感覚だと思いますね。ほとんどの医者はそうなんじゃないでしょうかね。その新しいことに対する、長期の経過ですね、10年後どうなっているのか、20年後どうなっているのかというようなことが、分かってやるわけじゃないですよね。新しいことができてくると、そこからそれの積み重ねでですね、結果的にそれが良かったかどうかっていう、また再評価されることになって、いや、これは結局ダメだったみたいなこともね、多々あるわけなんですよね。新薬なんかもそうですよね。なんかすごいいい薬ができたということで、 今までにない効果が出たとしても、それ長期にわたってですね、それが本当にいいのかなっていうことはですね、分かって薬出すわけじゃないですよね。その薬を使って長生きしたかとか、まあ極端に言えばそうですよね、長生きしたかどうかっていう、こういうデータはないんですね。その治療を受けて長生きしたかと。まあそういうものがないんですね。そんな中で新しいものがスタートしていくわけですね。そうするとやっぱりいろんな問題が出てくる。私も新しいもの好きでですね、新しいそのやり方を人より早く身につけたいという、まあこれも欲望として、欲望と考えた方がいいですよね。そういう気持ちで、まあやってきました。で、この欲望がですね、なんか熱心だというような、まあ、そういうふうに見えちゃうんですよね。よくやってるとかね。あの先生頑張ってるな、みたいなことはですね。なんかその裏にはですね、相当なこう欲望というものがあるんじゃないでしょうかね。で、それを、ある程度やっていくとですね、これやらない方が良かったんじゃないかな、というようなことも出てくるわけですよね。進歩が必ずしもいい結果に結び、トータルに見ればですね、いい結果に結びつかないというようなことを、そういうことにも気がついてくるわけですね。まあ、一つ、まあ、例に挙げますと、胃ろうの問題ありますね。内視鏡で胃ろうを作ってという、あれはそうですね、十数年前ですかね、あれが、その、内視鏡で胃ろうを作るという、まあ、簡単な胃ろう、まあ、増設術というか、胃ろうを作ることができるようになったのが十数年前でしたね。それまで胃ろうはですね、手術室で、もう本当に手術ですよね。メスで切って、皮膚を切って、胃を上まで吊り上げていってですね、そこに、まあ穴を作るわけですね。胃ろう。口から食べられなくなった方にですね、そこから、まあ栄養注入するというような、そのために作る胃ろう。これがですね、内視鏡を使ったらですね、その手術室じゃなくって、まあレントゲン室で簡単にできてですね、まあ内視鏡室でもできますかね。最初はちょっと透視というかレントゲンで見ながら、やってたような、もう十数年前ですから、ちょっと、なんか内視鏡室だけじゃないところ、そこでやったような気がしますね。で、それが、始まりました。で、これはですね、まあ、簡単にできるということでですね、まあ、やってみたい。まあ、私も内視鏡を扱ってましたから、新しいやり方ができたら、まあ、やってみたいという気持ちがあって、まあ、そういう症例、本当の適用がだんだん広がってくるわけですね。今までよっぽどの症例でない限り、胃ろうというのは、まあ、作る方もちょっと手間がかかりますから、積極的に進めないわけですけども、簡単にできればですね、今までやってない症例にもやろうということになってくるんですね。で、そういうことで、まあ、適用を広げてですね、やった記憶ありますね。そうすると、最近ではですね、なんか、それはやりすぎじゃないかみたいな話になりますよね。そこまでしなくても、もっと人間は自然な経過がいいんじゃないかというようなことでですね、あまり、胃ろうを作ら、その適用を厳密に決めて、その選ん、その、この症例にはというような症例に作りましょうみたいな、そんな時代、ことが言われるようになって、ようやくなってきたわけですね、十数年経って。でも、初めの頃はですね、もう作りたくってしょうがないんですよね。簡単にちょいちょいと作れますから、まあもう、まあ、あと経過見るのを内科の先生が見るんで、こちらはもうやるだけなんで、簡単にそれをやっちゃうわけですけども、なんかその、進歩といえば進歩なんですけども、全体から見たらですね、もうやらなくてもいい症例にも、それを適用してしまうというような、そういうことになってしまいましたよね。これはまあ一つの例ですが、こういうようなこといっぱいあるんですよね。手術もですね、昔その胃がんの手術なんか拡大根治手術といってですね、思い切り取ったんですね。取れるだけ取ってですね、で、術後合併症というのが出てきますから、まあ、ここまでしないでも、しなくてもよかったんじゃないかということで、だんだん縮小されていって、今ではね、お腹開けずに腹腔鏡で取るみたいな時代になっちゃいましたよね。 で、まあこれもですね、瞬間瞬間見ればですね、進歩というそんなのもとにですね、まあ人間の欲望も含めてですね、そういうことが行われてきたわけですが、だんだんこう半世紀に入ってきたっていうか、まあそんな時代になったんじゃないでしょうかね。進歩、長所半分、短所半分、進歩においてもですね、長所半分、短所半分というふうに今では思えるようになりましたね。ですから新しいものにはですね、すぐ飛びつくんじゃなくてですね、やはりこう、そういう目で見ていくとですね、新しいその医学的進歩の中にも問題点というものが含まれてて、人間がやることですからね、これは不完全ですよね。何か自分もこうそういう面をこう反省しているところは結構あるんですが、なんかそのやりたいという気持ちが、この進歩というものにつながって、いくということも事実なんですが、やはり、このようにですね、進歩しきったというか、熟してしまった時になってですね、初めてこれは良くなかったな、なんていうような、今そういう半世紀に入ったわけですが、いろんな処置を見てもですね、そういうことを感じますね。医学的進歩も長所半分、短所半分、結果的に見れば、こういうことだったと、今思うようになりました。今日の話題は医学的進歩の結果でした。ではまた来週。さよなら。